はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まずですね、A が X 処理の高山林の上部にオツ山林を持っていて、で、その B に、オツ山林にその産業廃棄物を有料で投棄していいというふうに認めたんだけど、ただその B が、まあ、オツ山林に産業廃棄物を捨てすぎたので、なので、その高山林に、その一部が滑り落ちてしまったと。で、高山林にいろいろ損害が生じているっていう状況ですよね。で、そこで X が A と B に対して、どういう請求ができますかと。まあ、その請求内容ね、その1、2、3というに書いてあって。で、あと A と B の主張もね、そこに書いてあるんですけどね。はい。で、まずですね、一つ目の請求。滑り落ちて高山林に堆積している産業、廃棄物の除去ですね。まあ、多分状況としてはこんな感じだと思うんですけど、この、除去を求めたい。で、これはまあ、所有権に基づく妨害排除請求ということでいいでしょうね。で、まあ、まず所有権に対する妨害状態があるというのはいいんだけど、問題はその誰が妨害を生じさせるのかですよね。つまりこの産業廃棄物の所有権が誰にあるのかです。で、ここで問題になるのがその A と B の契約がどうなっているのかってことですね。で、まあ普通に考えたら有料で登記していいってことですから、だからまあ、B としては、まあお金を払う代わりに、その A にその処分を委ねたと。つまり A に所有権があるというふうに言いたいでしょうね。まあ、現にその、B の主張の前段部分でね、そういうふうに言ってますからね。で、これに対して A の主張をちょっと見ると、自分は問題になっている産業廃棄物の所有者じゃないと。まあ、これ何っていうのがよくわかんないんだけどね。根拠は示されてないんでね。で、また B には高土地に滑り落ちるような大量の産業廃棄物の投棄を許容しないと。で、この部分がちょっと問題なのかなと思うんですよね。つまり、その AB 間の契約で仮に有償で投棄していいですよと。ただ、その、まあ、高山林に滑り落ちるような大量の処分は許されないっていうふうに、そういうふうになっていたとすると、つまりそういう制約があったとすると、その部分に関しては、まだやっぱり B に所有権があると。まあ、もともと B に所有権あるんでしょうからね。で、それが、その契約で A に移転したってことになると思うんだけれども、まあ、その大量に投棄しちゃダメっていう制約があるのすれば、その滑り落ちた部分に関しては、まあ、B にね、まだ所有権があるっていう考え方も成り立つのかなって気がしますね。はい。ただまあ、どうなんですかね。そういう制約があったっていうふうに問題文に書いてないし、それに、もしその B に、そうやってね、所有権が残り続けるとすると、なんか変な感じがしますよね。つまり、滑り落ちた部分は B に所有権があって、オツ山林か。オツ山林に残ってる部分は A に所有権があるみたいな、そういう、まあ、おかしな格好になるのかなと思うんで、やっぱりここは全部 A に所有権あるっていうふうに考えるのが、まあ、筋かなと思うんですよね。はい。ということで、A に対して、妨害指摘できると。で、あとは、費用負担の問題ありますけど、まあ、これは当然ね、不可抗力ではありませんので、なので、A 側が、まあ、費用負担するということでいいと思いますね。で、それから二つ目ですけども、二つ目は土壌の現状回復ですね。で、土壌の現状回復は、まあ、所有権なのか不法行為なのか、どっちかね、わかりませんけども、ただまあ、できると考えていいと思いますね。ああ、ごめんなさい、できないですね。できないと考えていいですね。失礼しました。現状回復っていうのは基本的には、できないっていうのが一般的な考え方なんで、なので、できないというふうに見てもらっていいと思います。これ、所有権でも不法行為でも、どちらでも同じですね。で、それから三つ目。地価下落を理由とする損害賠償。これはまあ、不法行為が根拠でしょうね。で、A は、まあ、いずれにしても責任を負うでしょう。ね。崩落防止設備っていうのを作ってないので、で、B の登記を継続させてますからね。まあ、ていうか、その辺もちょっと事実関係よくわかんないんだけど、B が、まあ、大量に堆積して危険な状態になった後も、産業廃棄物を捨ててますけども、それを A がやめさせたのかどうかね。この辺もよくわかんないですよね。まあ、でもいずれにしても、崩落防止設備をその設置してないから、まあ、A は、貸したりっていうふうに見ていいですね。で、B はちょっと微妙なんだけど、仮に、A に所有権が全部移転してるっていう風になったとしても、それでもやっぱり危険な状態にあるってことを認識しつつ、産業廃棄物の登記を継続しているんなら、やっぱり過失はありってことになるのかなと思います、ここはね。だから、妨害排除請求っていう場合には、なんせ所有権がないとね、所有権がない人は撤去できないですよね。宗教できないですね。だけど、別に過失があるかどうかっていうのは、所有権の有無に関わらず、まあ、検討されるべき問題なので。なので、所有権がないものにも過失があるっていうのをね、認定することは別にできなくないかなと思うんですね。妨害排除っていう場合には、まあ、要件実質的に言うなら、X にその高山林の所有権があって、それに妨害状態が生じていると。で、その妨害状態を除去せよっていう請求なんだから、だから、その妨害状態を生じさせているものにしか請求できないはずなんだけども、別に、不法行為の場合にそういう制約はないんでね。はい。であとは、まあ、共同不法行為の問題になるんでしょうね。で、それから、まあ、工作物責任とか使用者責任っていう可能性もなくはないですけども、まあ、書かなくてもいいのかなと。工作物責任ぐらい書いてもいいかもしれないけどね。設置保存に瑕疵があるっていうふうにしてね。まあ、見てもいい、そういうふうに考えてもいいですけども、まあ、あえてそういうふうに見なくてもね、700級でいいのかなというふうに思いますね。はい。 で、それから AB の反論はもう大体見ましたけれども、B の反論の後段部分ね、検討してないんで、ちょっとこれ見とこうかなと思うんですけれども、B の反論の後段部分は、もし A にその契約で所有権移転してないとしても、自分は所有権放棄したんだっていうことですね。で、これは一般に認められないと言われてますよね。他人に迷惑がかかるような形で所有権放棄することはできないと言われてるんで、これは認められないですね。はい。いいですかね。じゃあちょっと回答例見ていきましょう。で、まず、丸一の請求ですけど、妨害排除請求ですね。で、妨害排除請求は、違法な妨害状態を生じさせているもの、または、その妨害状態を除去することができるものが相手になりますので、なので、これで A なのか B なのかが問題になりますよね。はい。で、まあ、これはまあさっき言ったように A だと考えるのが自然でしょうね。ただここはその契約の解釈問題が出てきますので、なので A なのか B なのかっていうのはね、まあ、丁寧に認定した方がいいのかなと思いますね。で、特にやっぱりその今回は産業廃棄物というもののその登記を有償で認めてるっていうところがポイントなのかなと。だからね、答案にも書きましたけれども、この契約は B が対価を支払う代わりに A が B に乙さんに登記した産業廃棄物の管理処分を引き受けるという内容だと。だとするとやっぱり A に所有権が移転するということですね。で、あとさっき言ったように、A の主張でね、B には高山林に、滑り落ちるような、大量の廃棄物の登記を許容してないんだというふうなことを言ってますけれども、ただ、それに関しては、そういう制約があるってね、問題文から伺われないんで、なので、まあ認めなくていいのかなと思いますね。はい。で、あとは、その次に書いたのは、これは誰のね、費用負担で請求できるのかって話ね。で、これは A の費用負担ってことでいいと思いますね。で、次に、丸2については、ここは現状回復のね、問題ですから、まあ割と典型的かなと思いますね。はい。で、一般には、まあ、物の状態の回復までは請求できないと。で、これ、不法行為の場合もそうですね。不法行為の場合は、金銭賠償の原則があるんで、ダメと言われてますよね。はい。で、それから、丸3の請求ですけども、不法行為の独損害賠償請求で、A と B、それぞれについて、まず認定しました。で、ここはね、一応B のところで、さっき所有権は A に移転するっていうふうに書きましたから、それとのね、整合性を保つために、まあ、その、大津山林に登記した産業廃棄物の所有権は A に移転するけれどもね、所有権の損費と過失損務っていうのは必ずしも一致するものじゃないから、それ問題ないんだというふうにね、一応フォローを入れておきました。で、あとはまあ、3のところに書いたのは、717条の話ですけど、まあ、これ書いても書かなくてもどっちでもいいですね。はい。で、あと、それから4のところで、共同不法行為の話書いて、要件立てて当てはめて、で、連帯責任を負うということでいいのかなと思いますね。はい。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。